はい、感謝いたします。先週ですね、イ・ジョアン先生来てくださって、教会のホームページにメッセージをアップされておりますので、聞いておられない方は気になってくださったと思いますが、見える世界と見えない世界というですね、メッセージをしてくださいました。クリスチャンは見える世界にやはり影響を受ける。これはそうですね、物質的な世界に影響を受けます。天気が良ければですね、やっぱりあったかいなと思いますし、問題が目の前にあれば心がなかなかこうざわざわしてしまう。でもそういう中にあってもクリスチャンは目に見えない世界、霊的な世界を一番にしていくのだということをですね、イ・ジョハン先生語ってくださったと思います。そしてそのためにはですね、御言葉をこの食する、御言葉によって霊的な世界をいつもこう見ていくように、この習慣を持っていくということを語ってくださいました。本当にアーメン、そうだなということをですね、本当に分かりやすく語ってくださったので、ね、後の交わりの時間でも質疑応答でまたさらに分かりやすく、ね、語ってくださいました。本当に全てが感謝だと思います。そしてその流れの中でですね、今日、先週の流れの続きという形で、今日はですね、民数記13章から、御言葉を、ご一緒にですね、分かち合っていきたい、受け止めていきたいと思います。まず、お読みしていきましょう。民数記の13章ですね、25節から33節までであります。Numbers です。民数記の13章25節から、33節であります。今日はですね、誰の声を聞くのかというテーマで、御言葉を、語っていきたいと思います。私たちの周りにはですね、いろんな人たちがいます。そしていろんな声があります。でもその中で誰の声を聞いて私たちは進んでいくことが大切なのかということをですね、ご一緒にこの聖書民数記、13章からですね、学んでいきたいと思っております。それではお読みさせていただきます。民数記13章、25節からです。40日の終わりに彼らはその地の偵察から戻った。彼らは、パランのアラノのガデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところにやってきて、2人と全会衆に報告をし、その地の果物を見せた。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお救わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、それゆえそこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが生き巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこに見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。祈ります。神様、私たちはいろんな人たちの言葉を聞きます。それぞれの方たちは自分の信念の言葉を語ります。でも私たちは信仰者として神の御言葉を知る者として、どの言葉を選んでいくのかということ 私たちは定めていかなければなりません。そのことがわかります。今日この民数記13章また14章を通して私たちは神様から学びたいと思います。目の前のたくさんある言葉の中で何を一番として聞いていったらよいのか、そして何を聞き続けていくことが大切なのか、神様どうか私たちの心にはっきりとそのあなたの身思いを教えてくださって、私たちのこの人生が喜びに満ち満ち溢れた歩みとなれるように、どうか私たちを養ってくださる神様の御言葉を感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。ね、ここは有名な箇所ですね、出エジプトでモーセが先頭に立ちながら、男性だけで60万、60名じゃないですよね、60万人、女性子供を入れると200万、まあ、名古屋市の人口ぐらいに当たるような人がですね、すごいですよ ね皆さん名古屋市の人口200万人ですけど、ね、名古屋の駅、ね、降りたらもう人がもううざうざいるって、ね、あれよりもっと多い人をモーセ一人で引き連れていった、これねすごいことだと思うんですが、でもですね、まあでもそういうね奇跡の中で航海終わってですね、この彼らがこう海を渡りですね、エジプト人がこの海に水に流されていくような奇跡や、まあいろんなところを通りながら神様がモーセを通して民に語ったことは、カナンの素晴らしい地に私たちは行くのだということをですね、神様はですね、この神様が語ってくださることを通して民は受け止めていったということであります。今日ですね、そしてですね、はい、その地を神様がモーセにですね偵察するようにということで12人の族長が行ったんですね。普通の人が行ったわけじゃないわけですよ、族長です、ね、リーダーです、ね、12人の族長が行っての、そしてそのですね返答が今日の13章の、25節以降、40日の終わり、40日っていうのがまたね一つのポイントになるわけですが、ここで信仰で歩めるのか不信仰なのかということが この後ですね、このこう結果として出てくるんですけど、でもまあそれはこう後でまたお語りすることとして、ですね、リーダーたちの返答がここで語られたということであります。今日はですね、一番としてですね、 誰の声を聞くのかという中の一番として、2対10の対決、ですね、2人の信仰的な言葉、ヨシアとカレブです。そして残り10人の、まあ、現実を重視した言葉がですね、この語られて、じゃあ民はどう反応したのかということをですね一緒に見ていきたいと思います。そして2番です。実は民数記というのはですね、後でも少し触れます、特別な事情の中でこの進んでいるこの書物です。なぜ？それはアラノ、エジプトからカナンに行くその途中のアラノ、ね、アラノはですね、残念ながらコンビニはありませんし、ね、スーパーマーケットもありませんし、ね、もうあるのはこう砂地というか、もうね、荒野、荒れ果てた土地ばかりなわけですね。ですから一人では生きていけません。後でも触れます。今日本はですね、もう恵まれてますから、ね、ある人からたちではですね、1週間誰と喋らなくても生きていけるという人も多分いると思うんです。でも荒野の時は助け合わないと生きていけませんから、毎日誰かと喋って誰かと協力しないと生きていけないっていうのが荒野なんですよね。ですから私たちの今のこう日本で生活する現代の感覚とはかなり違うということを私たち受け止めていくことをですね、2番で注目していきたいと思います。つまり荒野は共同体で助け合わなければ生き延びることができない、これが荒野というものです。3番です。神様はですね、まあ、後でもう確認します。もうね、民は10人のリーダーの言葉の方を重視して、そしてもういけない、もうダメだって言って崩れていくんですね。でも神様は あのヨシュアとカレブを中心とした新しい共同体、神様はですね非常にポジティブなお方です。信仰で崩れたことが、不信仰で崩れたことがあったとしても、でももう一度ですね新しい信仰のリーダーを立てて、そして新しい信仰の群れ共同体を立て上げていくということが、この民数記、そしてまたそれ以降を通してですね、ヨシュア記を通して私たちは知ることができます。この3点をですね今日は注目していきたいと思います。まず2対10の対決ということですね。はい、ね、先ほど申したようにね、12人がリーダーたちが、カナンに行きました、ね、現実その1ですね。まずはその土地のことをですね、この、リーダーたちはですねこの評価するわけですね。民数記の 13-26 です、ね、先ほど読んだとこですね、バランのカナンのカデシにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところにやってきて、そして2人と全会衆に報告し、その地の果物を見せた、ありますね。はい、そしてもう大きなブドウがですねこう、まあ、よくイラストの中には書かれてますが、でも普通じゃないほど大きな果実がですねこのなっている。そしてそれを見てですね、あ、私たちはあなたがお使わしになった地に行きました、ね、そこには確かにですよ、つまり、ね、民は聞いてるわけですよ。その地は地と、ね、蜜の流れる豊かな地であって素晴らしい地だと聞いてるんですね。だから彼は聞いた通りにこう見て、あ、確かに乳と蜜が流れています、そしてこれこそそこの果物ですとですね、まあ、イラストを見ると、ね、あのでっかいブドウをあの2人の人がこう肩にかけてですねこう持ってきたっていう、ね、そういう場面絵があったりしますが、でもとにかくすごい祝福された、もう植物があの農業に富んだ豊かな地だということを人々は聞くわけですね。でも現実その2です。10人のリーダーは何て言ったか、ただですよ、ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこにアナクの子孫、巨大なこの力を持った子孫を見ました。10人はこのただというところに注目していたわけでありますね。ね、そしてですね、あのその雰囲気があまりに否定的だったので、ヨシアとカレブのうちのカレブがですねそれをなんとかこうひっくり返そうとしたわけですね。ですからその時カレブがモーセの前で民を鎮めていた。ですから民を鎮めてということは、10人のリーダーがこう素晴らしい地です、でもそこは城壁が強く、人々は本当にあの巨大でそして強くてもう難しいですというざわざわした雰囲気の中で、カレブがですねその雰囲気をこう蹴散らすかのごとくに、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう、必ず打ち勝つことができますと語ったわけですね。ですからこのヨシュアとカレブ2名のこのリーダーはですね、リーダーたちはもう信仰に満ちてですね、神様がこの与えてくださるという地であるし、そして現実その1、もう素晴らしい祝福したの地であると、そしてでも現実その2、強いこの、城壁に囲まれた強い町で、人々も兵たちもとても強そうだと、でもですよ、神様が準備してくださってるならそれを乗り越えていくことができる、アーメンとですね、ヨシュアとカレブはですねこの語ったんですね。そしてカレブがその言葉を語ったわけです。私たちはですね、あのこの聖書のストーリーをあの前も後も知ってますから何が模範解答なのかということを、まあ、知っているわけですよ ね。でも皆さん、この時の状況にもしこの先がわからないというアラノですよね。もう長くこの荒野でこうね、ぐるぐるぐるぐるこう回ってるわけですよ。で、1ヶ月ぐらいで行けそうなところをですね、神様がぐるぐるぐるぐる回してるので、ね、あのね、とどまったりいろいろあったわけですが、でもですね、そしてもうね、マナがね、降ってきて、ね、そして叫ぶと水が与えられて、 ね、時々またうずらがやってきて、ね、そうやってこう、ね、食べ物があるんですけど、ワンパターンの食べ物ですよね、まあ、残念ながら、ね、あのね、感謝してる人と、ね、どうかと思ってる人はきっといると思います、ね、そういう流れの中で皆さん10人と2名のそのリーダーたちがそれぞれ言葉を出すわけですね。2名が語った後、カレブとヨシアが語った後で、残りの10名はまた言うんですよね。しかし彼と一緒に登っていた者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。え？攻め登れないって言い切っちゃうんですか？って私たちは思いますよ、ね、でも彼らの立場に立って少し考えてみたいと思うんですね。あの民は私たちより強い。彼らは偵察しに行った地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが生き巡った偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフリムの末裔のアナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にはそう見えただろう。繰り返しになりますが、ね、もうアラノで長くですね、こう暮らしていて、そして、ね、モーセを通して神様の言葉をいくつか聞いていた、ね、そしてその時にはこの、まあ後でも触れますが、こう基本的にはテント生活ですね。でそのテントで家族や氏族が一族がこの本当にこう集まりながら、まあ、いろんな言葉を当然語るわけですよね。そのテントの中で、ね、なんかモーセさんが、ね、カナンに私たちを連れて行ってくれると言っていると、これは神様の計画だと、ね、それは素晴らしいなということを多分ですね、こうテントの中でこう聞いたりしてるわけですよ、うん、でもリーダーたちですよ。リーダーたちの10名が違憲です、ここ厳しすぎますって言うわけですよ。でそれを聞いた時の人々の反応が14節に書かれてるんですよね。もう私たちは知ってます、ね、読んでる方はご存知です、ね、どういう反応をしたのか、ね、できれば、ね、ヨシアとカレブの方にアーメン、ね、ついていきますって言ったらよかったんですけど、ね、14節を見ると前回衆は大声を上げて叫び、その民はその夜泣き明かした。かなり否定的な反応ですよね。かなり否定的な、大声で叫んで一晩中泣き明かすわけですよ。もうね、つまりテントの中で、ね、皆さん彼らお部屋ないですからね、自分たちのね、自分のお部屋は、ね、テント生活なので、ね、そのテントの中でこう、ね、家族なり親族があって、ね、そして、ね、一晩中私たちは、ね、本当にカナン地行くことはできない、私たちはここまで何のために来たのか、私たちは本当に、なんでこんなことをしなくちゃいけないのかということを、今日のテーマ共同体ですからね、そういうことをテントの中で口々につぶやき続けるわけですよ。そしてみんな悲しくなって、みんな気持ちが落ち込んで、みんな泣きながら一晩過ごすんですよ。本当にどうでしょうと言いたくなりますけど、でも祝福の地であったとしても、神様がこの私たちを導いてくださるというふうに信じていなければ、共同体の中で否定的な言葉がこの満ちていくということ、モーセは言いましたね、昼は雲の柱、夜は火の柱、神様の奇跡はあります、マナ、うずら、水ありますよ、同じように。でもリーダーたちの言葉、祝福したされた地だけどいけないという言葉を、ほとんどのユダヤの民たちは受け取ってしまったんですよ。だから泣き叫んだということですよ。そしてモーセとアロンに不平を言いますね。 そしてね、こうも言いましたね。我々エジプトの地で死んだらよかったのに、これあの死んでいたらよかったのにって、カナンに行ってやられてそこで死ぬより今死んだ方がいいって、かなり否定的ですけど言うわけですね。そして彼らはこう言います。14節の4節、さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろうと言います。まあ、この後いろんなやり取りがありますが、でも民はですね、モーセリーダーをもう本当に跳ねのけて、自分たちでリーダーを立ててエジプトに帰ればおまんま食べ物が食べれる、だからエジプトに帰ろう、リーダー立てようというふうに神様に反逆していったわけでありますよ。つまり皆さん、現実はみんな同じことを聞いています。素晴らしい豊かな土地でも強い人、そしてヨシアとカレブが信仰で行けると言った、そして10人のリーダーたちは行けないと言った、そして民は共同体テントの中でダメだダメだダメだダメだダメだダメだと言ってつぶやいて泣き明かして、そしてモーセはいらん、もう自分たちは自分たちでエジプトに帰ろうというふうに言ってしまった。今日注目したいのは共同体です。教会のこの群れの中で私たちが何を見て何を分かち合うのかということ、そのことをですね、今日は注目するように導かれているというふうに思います、ね、私たちのこの、ね、教会も、まあ、いろんなところを通って、まあ、今これから新しい、ね、季節がやってこようとしております。でも私たちが何を見て、そして共同体の中でそれをどのように分かち合うのか、まあ、模範回答はですね、ね、あの信仰をこう見て、そして信仰の言葉を分かち合うというのが模範回答になるわけじゃないですか。アメン。そうすれば必ず恵まれる、必ず祝福を受ける。でもそうでないことも多分現実にはあるということになると思うんです。その時私たちはどの言葉を聞いていくのかということをですね、今日ですね、確認するというのが今日の多分御言葉の時の内容になっていくと思います、はい、そしてですね、あの2番は民数記の時代のことを一緒に考えていきますね。つまり今とは少し違う時代だということであります。今は、ね、あのコンビニに行けば好きなものが24時間買えますし、ね、そしてちょっと行けばですね、いろんなものがこう自由に買える。先ほど申したように人によっては1週間喋らなくても生きていけるような、そういう時代です。でも当時は違ったんですね。ここでのこの感覚を知るためには、まずアラノでの生活は非常事態だったということをですね、この確認する必要がありますね。うちの、まあ、隣のマンションは都市ガスが来てますけども、まあ、当たり前ですけどガスレンジにつながっていて、ボタンピッて押すとチチチッといってガスが出て、でお湯も食事もこうそこで作ることができるわけですね。でも皆さん、もうここにおられる方に50年前というふうに言うと、まあ、何人かは分かりますけど、ね、分からない方もいるかもしれない。もっと言えば80年、ね、もう少し前というと、もうその時代、ね、戦前戦中あたりは、ね、今みたいにガスがこうピッてガスボタンを押すとお湯が出るという時代では当然なかったですよね。釜があって、うちのおばあさんおじいさんのところにもありました。土間があって、そしてもう使ってませんでしたけど、こうなんかこんもりとした釜があって、そして木を入れて、そしてこうお湯が沸くような、そういうのがあって、で奥には木が置いてあってみたいな。ですからお湯を沸かせることもみんな協力をしないとこの沸かすことができない。ご飯を作ることだって協力し合わないと作ることができない。でも皆さん、今はそんなことをしなくてもご飯食べれますよね。私も、ね、ジャーって、ね、炊飯器洗って、ね、水入れてピッと押すと、ね、74分後に 一応ご飯が炊けるというそういう、ね、あの炊飯器持ってますけど、つまりですね、今の時代はあまり人と交わらなくても生きていける時代なんですよ。特に若い世代が。だから人に対して、ね、協力しようという思いはなかなかこうなくてもできる、生きていけますし、またですね、こう人と話してこう理解し合ってということで、ね、昔で言えば、ね、まあ、木を割れとかですね、木をちょっとこう準備しろとかですね、ね、もう子どもたちはそういうことをしないといけない時代でありました。でも今はそうではないわけです。ですから何を申したいかというと、今ですね、やはりこう、共同体意識をやはりもう一度この作っていく時代に今入っているのではないかということをですね、思わさせられるわけです。今多くの人がですね、孤独を感じています。それは人となかなか関わらなくても生きていける、そういう中で自分はこう人の役にこう立つということをあまりこう経験せずにこう過ごすことができる。ですから本当に個人主義で私たちは生きていけるこの時代に今ですね、この置かれているわけですね。でも今日ですね、民数記を見ながらもう一度考えていきたいと思うんです。人というのはやはりこう共同体の中でこの交わり養われていくということが、この今の100年よりもう少し前は、ね、もうそれが当たり前の時代でありましたから、今少しこの100年、まあ、50年以降ですか、特別な時代に今いるので、そのことを覚えながらこの本文の方に戻っていきたいと思います。生活はテント生活でした。そして家族ごと種族ごとです。大きなテントがあれば、何家族が入ることができたかもしれません。でも基本は小さいです。ですから毎晩一緒にこのテントの中でこの生活、プライバシーはあまりありません。それが当時の生活でありました。そして食事は毎日マナが降ってきます、ね、ですから今は仕事しないといけないっていうこの時代です。今は、まあ、当然ですけど、でも当時は仕事はありません。まあいいなって思う人いるかもしれませんけど、仕事ありません。で冷蔵庫ありませんから、ね、物を貯蔵するということもありません、ね、で仕事がないのでお金も入りませんから、貯蓄するっていうこともありません。つまり毎日その日の神様の恵みをもらって生きていくということを彼らはしていたということであるわけですね。ですからこれがですね、このやはりこう信仰生活の中にもやはりこの生きていくということであるわけですが、また少し戻します、ね、いつも移動の準備をしています。つまりこの時はですね、いつ引っ越しがあるかわからないんです。昼は雲の柱、夜は火の柱ですが、でも出エジプト記の最後40章を見るとですね、雲が幕屋から登った時だけ旅立ちますね。雲が登らないと登るまで旅立たないということが書かれています。ですから本当にですね、こう雲を見ながら今日はどうかなと、旅立つのかな、とどまるのかな、ね、だからもう本当にですね、こう不安定なんですね。だからこの時代はあまり安定、もうね、昨日と今日同じというのはないんですよ。もういつ神様の導きで移動するかわからない。ですからそういうことなので、この神様がこの共同体を通して与えてくださった訓練はここでいくつか見えますね。ね、つまり、ね、個人と同時に仲間が大事だということを神様はこのことを通して教えられます。そして食事、霊的な糧は毎日この神様からいただくことができる、この養いで生きていくことができるということです。そしていつも移動の準備ですから、私たちは神様はこうだと言われたらすぐに動く、つまり自分のやり方に固執することはできないわけですね。 プライバシーも、まあ、あの共同体の仲間の中でこう、ね、分かち合っている、そういうことを通してプライバシーもあまりない中でいつも変化を神様についていくということを神様は導いていたということがここで分かります。ですから、ね、この私たちとはかなりこの違う、状況だということをですね、ここで教えられるわけです、まあ、もう少しいくつかのことを準備はしましたが、でもここはちょっとスキップするとして、一緒に考えたいと思うんです。やはり聖書はですね、私たちが信仰が養われていくために一人で信仰を持つわけではないということを教えている書物ということになるかと思います。つまり理想はですね、ヨシアとカレブの言葉を聞いてテントの中で、ああ、ね、豊かな地、ね、そして強い人がいるかもしれないけど、ね、カレブさんが言うように神様が準備した土地だからきっと行けるということをテントの中で、行けるよね、そうだよね行けるに違いないよね、そうだよねと言って分かち合ったら、叫んで一晩泣き明かすということはないわけですよ、ね、でも残念ながらそういう人が少なかったというふうに見るわけです。ですからここに教訓があるということでありますね。私たちはですね、やはり教会ではこう仲間がこうして一緒に、ね、揃ってますけど、それぞれの家に帰るともしかするとモーセのような役割、ね、誰もヨシアとカレブのような役割、ね、みんな神様のことを知らない人たちばかりですから、でその中でいかに神様の願いを置かれた場所で受け止めて、そしてこれは神様の願いに違いないと確信してこの発信するその人がいかに必要なのかということがですね、この問われてくる。そしてその人を中心に良い信仰の交わりをする仲間たち、共同体が作られていくということが大切だということをですね、私たちは受け止めることができると思うわけです。でそのためにまず教会の中で神様の御言葉を聞き、そしてそれをポジティブに分かち合う、そういう時間というものがやはり要求される。つまりテントの中でですね、ね、つまりこの群れのこの建物の中で、いや神様って素晴らしいですよね、あ本当にそうですよね、いつも導いてくださって感謝ですよねと感情と本音を出して、ね、そして時々多分いろんなことを言う人いると思うんですよ。いやでも10人のリーダーはいけないって言いましたけど、これはどうなんでしょうかと言った時に、皆さんこうテントの中で、ね、そういう言葉があったら何て答えますか。ちょっと考えてみてください、ねね、まあ、多分、ね、いやカレブさんが言ったじゃないですか、神様が導くならいける、私はそれを信じますと、このテントの中でこの分かち合っていく、そしてその人がやっぱりそうですよね信仰って揺れる時ありますからね、そうですよねって、ああやっぱりみんなで信じていきましょうとなったら、ハレルヤ、素晴らしいじゃないですか、ね、そんなこの神様は共同体を通して信仰を養おうとしていかれるということをですね、私たちは知るわけです。共同体を通して、ね、生き方、そして信仰を学んだというのが当時の姿であったということであります。そしてですね、最後にのポイントとして、まあ、現実にはですね、この民は10人のリーダーたちの言葉を聞いて、そしてエジプトに帰ろうと言ってしまいました。そしてですね、それを言った時にこのヨシアとカレブがですね、自分たちの子供を引き裂いて言います、 ね、一緒に読んでもらっていいですか。14の7ですね。私たちがから、はい、私たちが巡り歩いて偵察したちは素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。でも今日もまとめの方に入っていかなければいけませんので、今日ですね、民は10人のヨシアとカレブの言葉ではなく、10人の否定的な言葉の方を受け止めて、そしてもうですね、もう不信仰とつぶやきでこの満ちてしまったわけですね。そして神様がそれを見てですね、そして彼らはこの地に入ることができない。14の29です。この後にお前たちは屍をさらす、私たちに不平を言ったもので、20歳以上の登録された数えられた者たち全員である。カレブとヨシアの他はお前たちを住まわせると、私たちが地に誰一人入ることはできない。お前たちの子供はコロナで40年の間羊を飼う者となり、お前たちが皆屍となるまでお前たちの背信の責めを負わなければならない。お前たちがあの地に偵察した日数は40日であった。それの1日を1年として40年の間お前たちは自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何であるかを思い知ることになる。ここは少し厳しい内容です。民が不信仰の言葉を受け止めた結果、40日のこの偵察の期間、40年の間、このその荒野をぐるぐる回る間に第一世代はこの滅びていくということを、この神様はおっしゃって、ヨシアとカレブと、そしてその若い者たちがこのあとカナンに入ることができるということを神様がここではっきりとおっしゃったわけでありますね。そして神様は新しい世代を準備していかれます。新しい世代の信仰を準備していかれます。それがこの後この神様がされたことであるわけですね。そして結論的に言えば、ここですね、新しい世代たちはこのカナンの地にこの入っていく、その手前にこのヨルダン川があるんですね。その渡る時期は雪解けの水があって、非常に水の流れがこのたくさんあったわけでありますが、でも彼らはこの信じて、そしてこのヨルダン川に足を入れていくと、この道がこの開かれて、そしてカナンの地に彼らは入っていくことができた。つまり第二世代は信仰の世代になったということ、そのことを私たちは見ることができるわけであります。じゃあ彼らは何を学んだのか。第一です。第一世代の失敗を学びました。第一世代が神様から言葉が与えられていたのに、でも信仰の言葉、カレブの言葉、ヨシアの言葉が与えられていたにもかかわらず、否定的な言葉を言って結局約束の地に入ることはできなかった。少し厳しめの内容かもしれませんが、でもそうか、約束は信仰で入るんだ。不信仰だと神様が見せてくださってもそこに行けないということが起こるんだ。じゃあどうしたらいいか。信仰で行けるなら信仰を養っていく、それが大事だと第二世代思ったんですね。アメン。つまり神様の祝福を受け取るこの秘訣を第二世代は学んだんです。ですからこの物の見方が変わります、ね、マナが降ります、水が与えられます、ね、いろんな導きが与えられます。それを共同体、いろんなテント、それぞれのテントの中で見るわけですね。でヨシアやカレブたちがいろんな言葉を言うわけですよ。でもそのテントの中で、いやー、神様はやっぱり私たちを導いてくださった。第一世代が不信仰で倒れていった、でも私たちはやっぱり信じていくことが大事ですよね。 アメンというふうに第二世代は受け止めていったんですね。その結果彼らはカナンの地に入ることができたということになるわけです。そしてですね、あのヨシアとカレブという模範者がいたということも大きいと思います ね。10人と2名、プレッシャー半端でなかったと思いますよ。そして10人の言葉を民は、今度成人した民はもうですね全部受け止めた。ヨシアとカレブ、ね、もう殺されそうな状況のプレッシャーが当然あったわけでありますよ。でもそれでも神様の御言葉を握って、約束を握って、そして生き延びて、そして彼らはですね、後にあのカレブなんか85歳で、私はまだ壮健です、私に与えられた神様の祝福を受け取る力がありますと言って、85歳でまだまだ現役ですって言ってますから、そういうカレブを見ながら若い世代たちは、ああカレブさんすごいな、信仰者だなと言ってテントの中で喋るわけですよ。いや、ああいう信仰って大事ですよね、ああいう信仰を持っていったらやっぱり祝福がもらえますよね、という、そういう交わりをしていく中で彼らは養われていった。また同時に御言葉も大事ですね。モーセは申命記で神様が語られました。毎日御言葉を聞きなさい、そして子供たちに教えなさい。つまりこれも共同体ですよ。毎日御言葉を聞いて養いながら、共同体で分かち合いながら生きていきなさい。今私たちがしているデボーションというものですね。ね、そういうね、あの私あのちなみにあの牧師たちで LINE グループを作ってるんですけど、あのリビングライフというこのテキストを使って毎日こう教えられたことをアップして、みんなでこう祈り合ってるんですけど、毎日やってるんですよ。毎日非常に恵まれます。私たちの教会はちょっとそう今それをまだやってないですけど、まあ、導かれたらできるのかな。本当毎日御言葉を分かち合うとやっぱりね恵まれます。そしてつながってるっていう感じになるんですよ。一人じゃないっていう感じになるんですよ。一人で聖書読んでない、一人で聖書読んでるわけではない、一緒に聖書読んでるってなるんですよ。共同体というのはそういうものだということを私たちは受け止めていきたいと思います。はい、ですから、読みますね。申命記の 6-3 と3です、ね、イスラエルを聞いて行いなさい、ね、そして 6-7、 あなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたの家で座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これらを彼らに語りなさい。つまり共同体の中で朝も昼も立っている時も座っている時も御言葉を分かち合って、神様素晴らしいです ね。これが理想形ですよ。理想形ですから、本当にさまざまな場所で神様は素晴らしいと分かち合っていくことをしていくと、先ほど言ったように第二世代のヨシアとカレブに導かれた若い世代のように信仰を持って、ヨシアさん、カレブさん、信じた通りになりましたね、私たちはヨルダン川を越えることができましたという、そのような信仰が養われるということでありますね。はい、使徒行伝にも同じようなことが実は書かれています。毎日宮に集まり、そして毎日この食事を共にして、さまざまなことを分かち合ったということが書かれています。今日 の繰り返しになりますが、テーマは信仰が養われるのは共同体、交わりの中で養われるということでありますので、私たちはこの聖書のこの教えをこの聞きながら、私たちのこの共同体の中で、知識はですね、もう聖書を読めばいろいろ教えられます。でも知識だけではこのいろんな問題を乗り越えていくことはできないですね。だってあの10人と2名、ね、リーダーたち知識持ってましたからね。知ってましたよ。知ってたけど、祝福した豊かなブドウ果物でも強い人でも、これ見た時に彼ら知ってたのにできないって言っちゃったんです。これが結局知識と信仰の違いですよ。知識をいかに交わり分かち合いの中で受け止め合いながら自分の信仰にしていくのか、信仰にしていくことができたならば、私たちは神様の祝福を豊かに受け取ることができるということでありますね。アメン、ね、今日の、まとめをしていきます、ね、今日はですね、 私たちの周りにはさまざまな言葉があると。リーダーという人たちであったとしても、この信仰の言葉を語る人もいれば、不信仰の言葉を語る人もいるということをですね、私たちはこの現実として見ることができると思います。そしてですね、当時は共同体の中で信仰が養われた、まあ、今もそうなんですけどね、ということをもう一度確認して、信仰は一人で作り上げるものではなく、交わりの中で分かち合いながら、共感しながら、感情も含めて受け止めていくというのが信仰だということを2番で見ることができると思います。そして最後3番はですね、不信仰があったとしても、神様は新しい信仰の群れをこの導いていく。今は新約の時代ですからね、アメン、ね、感謝ですよね旧約なら滅びて終わりのような、そういう私たちであっても、今新約なので、神様ごめんなさい、新しい信仰の胸に私も入りたいですと言えば、神様はそのように導いてくださいますよねよろしいです ね。ですから私たちは本当に私たち自身も日々御言葉を受け止めて信仰を持ちますが、でも私たちと一緒に関わる信じた者、また周りの方と信仰の交わりをしながら、私たちは生きていくということをですね、聖書から教えられるということを今日学びました。以上です。一言お祈りお捧げいたします。祈ります。神様、あなたが今日の御言葉を通して私たちのこの群れに今語ってくださっているだろうということを、信じて語らせていただきました。神様、私たちが群れを通して信仰を励まし合っていく、それが教会の姿であるということをあなたによって教えられていることを覚えてありがとうございます。主よ、私たちの群れを導いてください。そしてヨシアとカレブのような、そんな信仰者をたくさんこの育ててくださって、そして私たちの群れが良い器となっていくことができるように、どうか導いてくださるようにとお願いいたします。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。どうぞしばらくお祈りを捧げてまいりましょう。アレルヤ、感謝いたします。